Radio Dialogue。4月24日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹と、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いします。さあ、我々が暮らしているエリアはですね、はい、先ほど本当にこの配信が始まる直前に震度3ぐらいの揺れですかね。
はい、茨城の北部で震度4だったということで、
はい、
もしかしたらお聞きの皆さんの中でもそのようなエリアにいた方もいらっしゃるかと思います。
そうですね、私たちが体感しているよりも本当大きな揺れを体感した方も、もしかしたらこれを聞いてくださっている方の中にいらっしゃるかもしれないですが、引き続きご安全にお過ごしください。さあ、この配信ですね、たびたび全てっていうわけではないんですけれども、この配信の中で文字化して、はい、で文字記事としてウェブに掲載しているものもあったりするんですよね。はい、でね、なるべくこう多く文字記事化していきたいなというふうに思うんですけれども、今年の2月に配信に登場くださった板橋拓海さん、イスラエルとドイツというテーマで配信を行って、でイスラエルがなぜドイツを擁護、あ、失礼しました、ドイツがなぜイスラエルの擁護に固執するのかというテーマで、歴史的な背景だったりですとか、政治的なつながり、特に軍事支援がどのようにこう始まっていったのかとい こう経緯も含めてですよね、はい、お話を伺ったものを改めて文字の記事にしてウェブに掲載しました。で、ぜひアーカイブ、まだこの配信聞いてないよという方はアーカイブでも聞いていただきたいですし、文字記事で改めておさらいをしたいなという方はそちらもぜひ読んでいただきたいんですけれども、本当に板橋さんがお話しするようにこういろんな落とし穴があるわけですよね。で、私たちもたびたび取材でドイツを訪れて、それこそ先日は現地取材のこう報告をここでもしたわけですけれども、はい、今までは過去の特にその加害の歴史、それをこう克服するある種のこう優等生のようにこう位置づけられていたドイツが、はい、確かにその加害の歴史と向き合おうという試行錯誤が様々なされてきたということは事実 でそこからこう学べることというのがこうたくさんあることも事実ではあるんですけれども、そこには実はたくさんのこう落とし穴があり、で今はひたすらこう、イスラエルをこう擁護するということに加えて、そのイスラエルによるこう虐殺に抗議の声を上げる人たちが、それは反ユダヤ主義だということでこう口を塞がれてしまっているという、そういう実情が、あるわけですよね。
はい、いろいろ戦争の話って至るところで聞くことあるかと思いますけれども、戦前とか戦後っていう言葉ありますけれども、やっぱり地続きなんですよね。で、その時に犯してしまった本当に国そのものだったり社会そのもので犯してしまったものっていうのがどのようにこう拭い去ることができているのか、もしくは直視してきたのかとか、今周りに起きている物事とつながっていないのかということは、このドイツのことだけじゃなくていろいろ考えさせられますよ
ね。そうなんですよね。やっぱりその過去のこう加害と向き合うということは、虐殺がどこであれ誰であれこう繰り返されてはならないっていう、ある種のこう普遍性にこう立って考えなければならないものなんですが、これ板橋さんのこう言葉の中でこうおっしゃっていて印象的だったのが、これ陳腐な言い方だけれども、ドイツの姿勢っていうのはある種の、西側のこう偽善といいますか、こうダブルスタンダードを露骨に示す例なんではないかということを、お話をされてましたね。で、このガザでのこう虐殺が始まってから、ジェノサイドが始まってから、残念ながら200日という日数がこう経ってしまいました。で、この数日で大きく報じられていることのこう一つが、ガザの南部にハンユニスとい こう地があるんですけれども、そのハンユニスの中のナセル病院というところで、これ実際にどれくらいの人たちの人数になるのかということはまだ定かではないんですが、少なくとも300人近い、人たちの遺体が掘り出されたということが報じられています。で、現地当局のこう話によると、一部のご遺体が、手足を縛られていたりして、で、生き埋めにされたのか、それとも先に殺害されたのかということは現時点では不明で、で、大半の遺体が腐敗していたりですとか、あるいはその地中深くにこう埋められていて、しかも大量のこう廃棄物にこう覆われていたという遺体もあるということが報じられています。 で、やはりこう現地でこうしたあの虐殺が繰り返されているということはもう否定のしようがないことなんですけれども、はい、やはりこう思い返したいのが2022年のこう、まあ、特にこう春先ですよね。ウクライナに対するロシアの軍事侵攻が始まり、で我々もこう取材で訪れたウクライナの首都キーウの郊外に位置するブチャという町、はい、でここは一度、まあ、ロシア軍にこう占拠されて、その後そこを、まあ、ウクライナ側がもう一度こう奪還をして、その後に多くの市民の人たちがこう虐殺されているということが発覚していった、まあ、そんな町の一つに当たるわけですよね、はい、でそれ自体があってはならないということはもう言わずもがななんですけれども、あの時にこれは絶対にあってはならないことで、国際法違反で法の支配に反することで、ですぐこれは経済制裁に動かなければならないという大きな大きな声が少なくともあの時にはこう上がったはずですよね、うん、はい、であの時の、まあ、これはこうあってはならない経済制裁だというふうにこう動いた国々のあまりに違 う, こう態度というのをこう見ると、はい、まあ、やはりこうダブルスタンダードということももちろんなんですけれども、うん、やっぱりそこにはこう命の格差、価値の格差があるんだということが追認されてしまっているような誤ったメッセージにこうなりかねないですよね、うん、これって、うん、でこれは決してあの、まあ、日本の中でもこう例外的なことではなくって、でこれはあの先週報じられているところだったと思うんですけれども、はい、まあ、毎年あの8月の6日には広島市で平和式典が行われているわけなんですが、はい、まあ、2022年からまあ、ウクライナに対する軍事侵攻を続けているロシアと、まあ、その同盟国にあたるベラルーシは招待しません、うん、今年も同じですということが報じられ、うん、でそれに加えてじゃあイスラエルどうなのっていうことは気になると思うんですけれども、はい、イスラエルに関しては今年も例年通り招待を送るということなんですよね、うん、でこれに対しては様々なこう声があると思うんですけれども、私は非常に、まあ、最初に疑問に思ったのがその掲げられている理由なんですよね、はい、で広島市としてこれをどういうふうにこう説明をしているかというと、このイスラエルによるこう攻撃については各国の判断が定まっていないため、意味わかりますか？
何なら定まってるんですかね。
でもその世界各国の判断が定まっていないっていうことであれば、ウクライナに対する軍事侵攻だって、
はい、
こうまあ、正当化している国もあればこう沈黙している国もあれば、うん、まあ、比較的こうロシアを擁護するような立場に立っている国などもこう様々あるわけで、私は決してこれをこう是認はしませんけれども、で何と言いますか、こう主体性ってどこに行ったの、うん、っていうことを思う、ね、
みんなが言わなければそういう発言をしないというのであれば、その発言、平和都市からの発言の意味って何なんだろうとは思ってしまいます、
ね、そうなんですよね。じゃああと何人のガザの人たちが虐殺をされたら他の国のこう顔色を伺うことなく広島市としてその主体的な判断ができるの、うん、っていうところですよね。あと何人殺されたらっていうことはどうしても考えてしまうんです。でこれに関してはさまざまな声が私の周りでもあって、いやこう平和をね考えてもらうためにはロシアもベラルーシもイスラエルもみんな招待したらいいじゃないかってい う, こう声もあって、うん、まあそれに対してのこう賛否というのはこういろいろあるにしても、私が非常にこう思うのが、もし本当に原爆被害のことをしっかりとこう学んでもらって、しっかりこう国に持ち帰ってもらうということをこう考えるのであれば、式典じゃないな、セレモニーに招待するっていうことではないなっていうふうにこう思うんです、うん、で特にそのイスラエル軍に関しては、いや自分たちはこれはダニス・ネフセタイさんもねこうおっしゃっていたことですけれども、もう世界で一番ヒューマニストな軍隊なんだ、だってもうガザ北部にこう攻撃するときにわざわざ忠告してやってみたいな正当化をしてきたわけで、いや自分たちは本当は民間人殺したくないんだけれどもハマス殲滅のために仕方なくみたいな、そういう建前をするわけじゃないですか。平和のためにこの軍事侵攻が必要だみたいな打ち出し方ですよね、はい、で単に平和式典にじゃあ招きますっていうことに、まあ、このまま行くとこうなってしまうと思うんですけれども、なった場合、 いや自分たちはこういう式典に参加してます、こんなにこう平和を考えているこう国なんですっていうふうに、うん、ある種のこうウォッシュに利用されると私は危惧するんですよね、うん、でそれが本当にこの広島で誠心誠意こう、まあ、平和を考え様々なこう発信をし続けてきた人たちの本望なんだろうかって言ったら私はノーだと思うんですよね、はい、でそのやはりこうダブルスタンダードをこの広島からこう発信してしまうのではなくて、やっぱり国際平和都市っていうふうにこう名乗っていますよね、うん、だからこそ、まあ、人道とか人権とか、まあ、少なくとも国際法ですよねに貫かれたこう態度を私はこう貫いていくべきなのかなというふうに思います、
はあ、ガザで起きてることにしてももうまず殺すなと、もうとにかくそこで起きてることを第三者がちゃんと検証するまでは一旦まずもう殺すなっていうこと、なぜできないんだっていうことですよね。
いや本当にこう、まあ、国際的にもこうして蹂躙されている人たちが後を絶たない中なんですけれども、実は日本国内の中でも、まあ、例えばその刑事司法の問題だったりですとか、はい、あるいはその冤罪によってその、まあ、人権だったり、もうもっと言えばこう人命というものがこう踏みにじられてしまっている現状というものがあります。今夜のテーマは後ほどまたしっかりお話をしていきたいと思いますけれども、大川原加工機事件ということで、ゲストはこの問題を取材しているジャーナリストの青木修さんです。メッセージはこの YouTube のチャット欄であったり、ツイッターではハッシュタグ D4PP、4は数字のようなので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。このあと21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
さあ、いつもですとここから冒頭ニュースもお伝えしているんですけれども、本日はこのままゲストコーナーに入っていきたいと思います。ということで、聞こえているでしょうか。ジャーナリストの青木修さんです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。こちらの声ちゃんと届いてますか、大丈夫でしょうか。
届いてますよ、よく聞こえてます。
はい、よかったです。青木修さんのプロフィール改めてご紹介をしていきます。青木修さんは長野県のご出身で、慶応義塾大学文学部をご卒業後、1990年に共同通信社に入社、社会部記者、警視庁の警備公安担当、ソウル特派員などを務めた後、2006年に共同通信社を退社。以降、ジャーナリスト、ノンフィクション作家、コメンテーターとしてご活躍をされていて、最新刊は川出書房新社より出ている時代の反逆者たち。で、このレディオダイアログには、2022年の7月20日、安倍政権とは何だったのか以来のご出演、2年ぶりか。ぐらいですねにご出演いただきますということで、今日はご自宅から、前回なんかあれでしたよね、なんか温泉宿か何かからつないでいただいてた感じですよね。青木さん、
まあでもそんな僕の学歴とかプライバシーを覚えてもらってありがとうございます。
いやこれプロ公式のプロフィールですよね、これいいんですよね、読み上げて。
全然いいんですけど、でも今自宅にいるかどうかはこれは僕は警察に隠しているから言わないんでしょ
う。わかりました、大変失礼いたしました。プライバシーに立ち入るようなことをこう申し上げまして、青木さんとはですね、まあレディオダイアログはね、こう2年ぶりのご出演ということになるんですけれども、TBS のサンデーモーニングでいつもご一緒させていただきまして、まあ皆さんご存知の方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、関口博さんが、先月の3月末で、前場さんにこの春からこうバトンタッチしますよということで、司会者が変わるとい こう大きな変化がありました。でこのサンデーモーニング、実は私が生まれた年から始まった番組ではあるんですけれども、先日サンデー毎日にも関口博さんのインタビュー掲載されていたと思うんですが、青木さん改めてこの、まあ、関口さんが36年間37年近くですね続けてきたサンデーモーニング、ご自身もこう携わって振り返ってみて、どんな番組だったというふうにお感じになりますか。
うん、まあサンデー毎日で、だから3月31日は安田さんも一緒に出演してたじゃないですか、うん、だから最終回を安田さんと、まあ関口さんの最終回を安田さんと僕で、まあある意味で 目撃したっていうことに多分なると思うんだけれど
はい
も、
はい。
ああ、だからいろんな受け止めがあると思うしね、一方の側からは健康番組っていうかさ、一方現下テレビ界で数少ない良心的番組と言われ、その番組とそれを作った関口宏っていう人はどういう人なのかなっていうふうなことを、ジャーナリスティックなっていうよりは、あるいは第三者的なとか客観的なっていう意味とはちょっと程遠い形で、サンデー毎日で、それはもうその前提とした上で書いてるんだけれども、まあ先週発売の号から何回か連載するつもりなんですけれども、
はいはい。
まあどうなんだろうね。それでまあぜひそれ読んでもらいたいなとは思いますけれども、まあいずれ安田さんとも関口さんっていうのは何者なのか、サンデー毎日、あ、サンデーモーニングっていう番組は何なのかっていう話はどうなんだろうね。いずれあるじゃないですか。それをテーマにこの番組やってもいいかもしれないよね。
ああ、そうかもしれないですね。まあ、私が出演始めた頃っていうのは、まあ、特否法の、議論が国会でなされていたり、まあ、本当にこういろんな、まあ、その後はこう安保法制のことがあったりですとか、まあ、そういう中でああいうこう硬派な路線をこう保っている、まあ、よく人にもこう言われますけれども、まあ、貴重な番組というふうにこう言われながらも、まあ、偏向報
で
道
も
ださ
、
みたいなね、こう声も青木さんがおっしゃる通り、こうたびたびこう投げつけられ、特にやっぱりこう時の政権にとっては、まあ、不都合なものがたくさんあったんだろうなみたいなことは、まあ、後にこういろんなこう文書からもこう明らかになったりしてましたよね。
でも逆に、そうそうそう、これ、その、ごめん、聞いちゃうんだけどね。サンデー毎日の第1回目の連載で書いたんだけれど、
はい。
関口さんが、テレビ人生60年。まあ皆さんご存知の通りっていうか、まあご存知じゃない方のためにも言えば、ね、彼はお父さんが佐野修二っていう俳優さんの、まあ芸能二世、まあまあまさにザ芸能人なんだけどね。彼に影響を受けたテレビ人とかテレビの先達って誰ですかって聞いたら答えたのが、お前はただの現在に過ぎないっていう本なんだけど、安田さん読んだ？
読んでない。
そうなんだよ。だから僕の世代だったら多分およそ全てのメディア人が読んでる本なんだけれども、要するに TBS で、まあ TBS が僕の大先輩の記者のデン秀夫っていう共同通信の記者がハノイに行って、北爆の元の北ベトナムをテレビで初めて取材をして、それを放送したデン秀夫ハノイの証言っていうドキュメンタリーを作った人たちが、その、いて、で、それに、当時の政権が怒り狂う、佐藤栄作政権が怒り狂って、で、なんとか懲らしめてやろうと思ってたら、成田空港反対闘争を、その、で、の取材をしていた TBS のクルーが、その、反対派の住民を取材用の車両に乗っけたんだよね。で、それで怒り狂って、それをかにかこつけて、結局政権が TBS に文句をつけてきて、最終的にその TV あの成田を取材したクルーは、処分を受けて、でその、デン秀夫はキャスターを降ろされて、で最終的にその、デン秀夫と一緒に北爆の取材をしていたスタッフは配置転換をされて、で、それに、そういう内幕を書いた本が、テレビはただの現在に過ぎないっていうドキュメンタリーだったわけ。この本は当時の、テレビ人なんかとか必ず読んでた本だったんだけれども、関口さんがテレビで何に一番影響を受けたんですかって言われたら、その本をあげるんだよね。だから、関口宏っていう人は、まあまあ、あの時代のテレビ人のある種教科書でもあったんだろうけれども、話をし始めると話が長くなるので、もうこれ以上はしないけど、ある意味で、なんていうのかな、こう、関口宏とサンデーモーニングとその時代みたいな話は、まあ、来週以降もサンデー毎日で書くので、ぜひ読んでもらいたいなと思うんだけれども、もしかすると番組なんかでも、一回語り合ってもいいのかなという気は しております。
そうですね、確かにあの出演者同士であのそういう話を改めてしたこともこうなかったかなというふうに思うので、まあ、それはそれであの1時間でもあのあるいはそれ以上の時間でもこう語れそうなテーマだなというふうに思います、うん、特にまあ、あのやっぱりこうテレビをこうなかなか今見なくなってきている、特にこう若い世代がっていうところであって、でこれまでこうテレビであの気づいてきたこと、今をどう思っているのかみたいなこともこう含めて、まあ、関口さんにまだまだ聞いてみたいこともありますし、まあ、気になる方はぜひあのサンデー毎日自習以降も読んでいただけたらと思うんですが、あのこれをこう話しているだけでも時間切れになりそうなので、うん、今夜のテーマに移っていきたいと思うんですけれども、はい、あの先ほど皆さんにお伝えした通り、今夜のテーマ大川原化工機の冤罪事件ですね。でこれすでにあの報道で触れて概要をご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、あのこれは生物兵器の製造にこう転用可能だというふうに、まあ、まあ言いがかりですよねっていうことをこう言われ、これ噴霧乾燥機、まあ、言ってみればこうスプレードライヤーですね、その機器を無許可で輸出したとして逮捕されたものの、まあ、後にその冤罪が明らかになったとい う, こう事件でした。あのこれご存知の方もちょっと詳しく知らないなとい う, こう方もいらっしゃると思うので、青木さんまず改めてこの概要から伺えますか。
今安田さんが言ってくれたように、まあ、あの捜査に当たったのは警視庁公安部がその捜査したんですけれども、その横浜市に本社を置く大川原化工機っていう、まああのこれも安田さんおっしゃった通り、その噴霧乾燥機っていう、まあまあいわゆる町工場なんですけれども、噴霧乾燥機、あの皆さんが相談あの頭に思い浮かべるので言うと、あのインスタント食品なんか あの粉とかが多分一番適切だと思うんですけれども、液体だったりとか液体と固体の混合物みたいなものに熱風を当てて、でそれをこう乾燥させて粉末にをする粉末にするっていう技術の乾燥機を作っている、まあ、中小企業ですよね、
うん、
で言っちゃうと、まあちょっとこう、なんていうのかな、こう、大したことなさそうな感じするんだけど、でも実を言うと、この噴霧乾燥機っていうのは、薬品とかね、あるいは、IT だったりとかにも必要なセラミックみたいなものも作るっていうような、まあそういうのも、そういうのにもこう応用可能なっていうか、まあ実際にそういうものもやっている噴霧乾燥機っていう、ものを作っている、まあ、中小企業、横浜市に本社を置く中小企業で、
うん、
で、噴霧乾燥機の分野では日本の国内のシェアの7割くらいを占めているっていう、僕 はしょっちゅうそのこういう例えをするんだけど、まあ、これもある程度の年齢の人にしか通用しない例えかもしれないけれども、まあ、TBS のドラマだったかなで有名になった下町ロケット
の、あ、はいはい、
制作所だっけ、要するに本当に優秀で頑張っている、でも基礎的な技術があるこの国の戦後のこう、まあこの国がこう産業っていうかね、そういうものを、あるいは技術ってものを下支えをしているようなものっていうのがこの国の国力になってきたっていう意味で言えば、その本当に下支えをしてきた中小企業のうちの一つっていうのがその大川原化工機だったんだろうなっていう、まあ、その典型的な企業みたいなところなんだけれども、
うん、
その企業が、まあ、さっき、安田さんが紹介してくれたように、まあ、その噴霧乾燥機っていうのは、あの場合によってはこう生物化学兵器にも転用可能だっていうことを言い出して、
はい、
一発目は中国に経産大臣の許可が必要なのに許可を得ずに不正輸出したっていうふうに言って、っていう外為法違反。2発目が、同じような、てか別の商品なんだけど同じような容疑で各国に不正輸出をしたっていうふうに、言って、同じく外為法違反で、社長さん、それから当時の営業担当の役員、それから当時は役員は降りていたんだけれども、まあ、長年にわたって大川原化工機の技術開発を担ってきた 元専務の3人を逮捕して、
うん、
で、 果的に、まあ、これはまた質問あったら後ほど話しますけれども、1年くらい交流したんだけれども、最終的に、初公判が開かれる予定だった日の4日前に、検察が起訴を取り下げて、しまったっていう、まあ、一度検察が起訴をしたものを起訴を取り下げるっていうのは、基本的には僕も聞いたことがないし、初公判の直前に取り下げるなんていうのは聞いた、前代未聞って言ってもいいと思うんだけれども、まあ、一言で言えば、警視庁公安部が拳をひら、あの振り上げて、こいつは犯罪だって言ったし、一度は検察もそれを真に受けて起訴をしたけれども、結局のところ、初公判直前に、このまんまこう公判をしても、有罪の立証は無理だよねっていうふうに思って、白旗を上げて、すごすごと引き下がった冤罪事件だったっていうことになるでしょうね。
まあ、本来その起訴しなくていいものをわざわざでっち上げてこう起訴をしていく、でしかもそれがそのまあ警察が逮捕し、でそしてその検察が起訴まで行くっていうところ、うん、まあ、これもこうもうすでに青木さんいろんなところで話されていると思うんですけれども、そのプロセスに本当にこうずさんな数々があったということで、なぜこれがまかり通って起訴まで行き、まあ、それがまあ閉じ下げられるっていう本当にこうお粗末なあの結末を迎えるわけなんですけれども、これがまかり通った背景というのはどういったものだったんでしょうか。
どこから話せばいいか、多分2つの面があると思うんだけれども、まあまあまあ、警視庁公安部がね、いかにデタラメな捜査をしたとしても、さっき言った通り検察が起訴をする権限っていうのは検察しかないので、東京地検がそれをある程度大丈夫ですかっていうことで一つ歯止めをかけなくちゃいけなかったのに歯止めがかからなかったっていう問題もあるし、刑事司法の手続きの面で言うと、まあ検察が起訴した場合に 99% 有罪になるっていうようなことを考えると、裁判所がその結局どうせ俺たちの言い分を認めるだろうねっていうふうに思って、しまったっていう検察のこう、まあ、刑事司法の問題でもあるし、それからさっき言った通り、はい、逮捕したら基本的にはなんて言うんでしょうね、その保釈するっていうのが刑事司法の原則なんだけど、起訴後の保釈っていうのは刑事司法の原則なんだけれども、この保釈を申請しても保釈を認めないっていうその現行の刑事司法の問題点っていうこともあるし、もう一個別の問題、つまりこの事件ってそのこの国のこう刑事司法の問題点が凝縮されてるっていう側面が一つと、もう一つはじゃあなんで警視庁公安部がこんな無茶な捜査をしたのかっていう、まあ、公安警察と、それから公安警察と政治の関係みたいな、つまりこう両面をちょっと分けて考えなくちゃいけないなっていう気はしますけれどもね。
なるほど。保釈の問題だったりですとか、こう刑事司法の問題についてはまた後ほど掘り下げていきたいなというふうに思うんですけれども、ちょっとまたプロセスのことにこう話が戻ってしまいますけれども、まあ、例えばこれ捜査の過程ですね。でこれもさまざまなこう捏造の問題なんかもこう明らかになっていて、まあ、例えば、捜査報告書にこう書かれた研究者のこう意見が、まあ、実際のこう発言とこう異なっていたりですとか、まあ実際にはこう修正してくれと言われたこう調書が修正したかのようにこう偽ってサインをこう求められたりということがあって、そのあたりのこう問題というのは青木さんいかがですか。
だからそこまでしてなんで警視庁公安部がそのこの事件をてかこんな無茶な事件、まあまあ僕に言わせれば言い方すると多分批判反発する人もいると思うんだけど、まあ公安警察なんていうのはそもそもが相当デタラメな事件作りをするっていう、まあある種の政治警察なので、こうデタラメな事件作りをするっていうのは僕は最初からそう思ってるんだけれども、でもいくらなんでもここまでデタラメなことをしたのはなぜかっていうところに、安田さんが言ったみたいに、その学者が言って ている話をねじ曲げて、そのこいつは犯人だ的なところに持っていくなんていうのは、僕に言わせれば、公安警察そんなこといつでもやるよねっていうふうには思うわけですよ。それは、だからそうでしょう。安田さんが今日冒頭で話したように、イスラエルの情報機関だったりとか、イスラエルの治安機関であったりとか、あるいはアメリカだったりとか、まあ、いわゆる民主主義のを称している国の治安機関、情報機関であっても、ましてや、独裁国家だったりとか、専制主義的な国家の治安機関なんていうのは、まあ、ある意味で政権の意向に沿ってそれを作るわけですよね。まあ、そもそもが治安機関とか、あるいは政治警察っていうものは、本来すべからくそういうものだっていうふうに僕は見るべきだとは思ってはいるんだけれども、でも一応は民主主義っていうものをこう、称しているこの国の警察、しかも情報機関とか治安機関っていうよりは、警察の一部門でなぜそんなことが起きたかっていうところをちょっとやっぱり真剣に考えるべきだなっていう気はするんですよね。で、今回のことで言えば、ちょっと、若干の説明をすればね、日本の、こう、あの、警視庁公安部とか公安警察っていうのは、かつて、反共っていうものね、つまり共産主義ものを取り締まるんだっていうことを最大のレゾンデートルとしながら、
存在意義として。
日本の公安警察っていうのは組織をやたらでかくしてきたわけですよね。つまり戦後一貫して冷戦体制下において、その共産主義がのさばれば国を滅びるんだと。僕は実際に公安警察の人たちからも聞いたし、まあ有名な言葉だけれども、その泥棒や人殺しの一人や二人捕まえなくても国は滅びないけれども、共産主義者がのさばれば国は滅びるんだっていうようなことを言いながら、反共っていうものを最大の、まさに安田さんが言ったレゾンデートルの存在意義としながら組織を肥大化させてきた。っていうのが日本の戦後公安警察の歴史であって、で、90年半ばくらいまではそうやって言っても、本当に警察の中でも一般の人たちのにはあんまりこう気づいてなかったし、あまり触れ合うこともなかったと思うんですけれども、公安警察っていうのが実は警察の中でも最大のエリートであり、かつ、であるみたいな時代がずっと続いてたわけですよね。ところが、それが冷戦体制の崩壊とともにほぼ失われて、公安警察ってこれまで偉そうにしてたけど、もういらないんじゃないのみたいなムードが、警察の内部でも強まったのが、90年代の中盤から90年代の後半くらいに起きたんだけれども、でも、公安警察って言っても、ある種の、官僚組織なので、ある意味で、それに代わるレゾンデートル作らないと俺たちなくなっちゃうよねって言ったときに、彼らが必死になって考えた、新たなレゾンデートルっていうのが、例えばテロ対策であったりとか、それから、まあ、これは安田さんが一番詳しい分野でもあると思うけれども、イスラム対策と称する外国人対策であるとか、治安維持であるとか、あるいはスパイ対策であるとか、あるいは、テロ対策もそうだけど、そういうその外国人対策、あるいはそのがいわゆる外事って言われているっていう分野なわけですよね。で、その分野にこの20年くらい公安警察っていうものがものすごい集中をしてきて、で、ところがその分野を広めてきたんだけれども、安田さん覚えてると思う。2000年代に入って警視庁公安部に数少ない新しい部署ができて、国際テロ対策と称して、まあ事実上、イスラム教徒をひたすら追っかけ回すっていう部署ができて、で、その対策って称して、都内のイスラム教徒を追っかけ回して、その情報、携帯電話の番号とか住所とかを全部ネットにばらまいちゃったっていう事
そうで
件
す
も
ね。
あっ
なん
たでし
か
ょ。
モスクをこう監視したりっていうことですよね。
そう、あの事件があったりとか、まあそういう形で、そういう部署だけを増強してきたわけですよね。部署を増強してきて、まあ、外事部門っていうものを増強してきて、これこそ新たなレゾンデートルだって言ってた公安警察にとって、でも役所なので、新たなレゾンデートルの存在意義みたいなものを内外にアピールしなきゃいけないっていう 欲望に取られるわけですよ。
ん。
大川原化学事件の弁護人やってた高田剛さんっていう、決して左翼的でも、決してその市民運動に寄り添ってきたとかっていう弁護士さんでもない、むしろこう企業法務とかコーポレートガバナンスをやってた弁護士さんが言ってたセリフで、なるほどなと思ったんだけど、
はい。
要するになぜこの事件が起きたのかって言えば、警視庁公安部っていう組織は事件に飢えてるって言ってたわけですよ。
すごい言葉ですね。はい。
警視庁、事件に飢えてるってのはどういうことかって言えば、要するに一般的に事件がないっていうのは悪いことじゃない、市民にとってね。ところが、警視庁公安部にとってはよろしくないと。つまり事件がないと、自分たちの組織の存在意義とか示せないっていうふうに思ったのが警視庁公安部ではないのかっていうふうに高田さんおっしゃってたんだけれども、公安部にとってみると、何か事件をやって、自分たちが新しいレゾンデートルと捉えている外事警察の公安部門のうちの外事部門の、アピールができないっていうのが、こう警視庁公安部および公安警察の内在論理としてあったのではないか。一方で、中国、米中対立なんかを背景として、まあ、安倍政権なんかが特に顕著だったけれども、経済安保、特にね、まあ、後で話すかもしれないけれど、その経済安保、重要経済安保情報保護法なんていうのが今、国会に上程されてますけれども、そういう、こう政権がひたすら旗を振る経済安保っていうようなこう政治状況みたいなものを見て、つまりこう大川原化工機っていうようなこう会社が、憎き中国であったりとか、当時は非常に対立してた韓国に生物化学兵器に転用可能な武器を輸出したっていうような事件をやれば、警視庁、あるいは公安警察全体としても新たな組織のレゾンデートルを示せる。と同時に、政権が旗を振る、経済安保っていうものにも、こう、応えられるっていうような、その交錯する点みたいなところに、今回の事件はあったのではないかっていうふうに僕は捉えてはいるんですけどね。
ただやっぱりその自分たちのその存在意義のこう誇示だとか、あるいはその時の意向、政権のこう意向のために、自分たちのやっぱりこう命をこう翻弄された側としては、もう本当に、まあ会社ごとですけれども、まあたまったものではないなっていうこう事件だったと思うんですけれども、どうなんでしょう、この今のお話だと、まあさまざまなこう歴史的な背景を経て、そのまあ存在意義をこう誇示したいというこう組織の思惑もあり、で一方でそのやはりこう公安警察がその時の政権のこう意向というものを非常にこう強く受ける性質を持っている、こういう理解で青木さんいいんでしょうか。
戦後日本っていうのは、専門の情報機関っていうものを持たないできた。例えば、まあ、イスラエルのモサドもそうだし、アメリカの CIA だったりとか NSA もそうだし、あるいは韓国の、ね、国家情報院、かつての KCIA もそうだし、まあ、あるいはロシアの、ね、こう KGB、まあ、プーチンなんてのはまさに KGB 出身だし。そのいわゆる情報機関とか治安機関みたいなものっていうのはあって、でところが戦後の日本っていうのは、まあ、戦前戦中の反省っていうものに基づいたっていうことだと思うんだけれども、専門の情報機関を持たないできた。で、僕はそれは今でも、あるいは今後も僕は守るべき矜持だと思うんだけれども、まあでもそのある種こう役割みたいなものを、日本っていうのは軍事組織を持たないっていうか、軍を持たないってきたのに、自衛隊を持ってきたのと同じような形で、ある種のなんかこう、ちょっと鬼っ子みたいな感じで、戦後の情報機関的役割を担ってきたっていうのが、いわゆる警察の公安部門だったっていうことは言えるんですよね。で、そういう組織ってのは、まあ、ある意味で、なんていうのかな、こう、必要悪的な、世界的に見れば、実際にはそういう状況なんだけれども、しかし、きちんと民主的に統制をしておかないと、暴走する。っていうような組織でもあるわけで、だから政権の意向、当時の政治の意向っていうのを色濃く反映するっていうのは、それは情報機関っていうのは、本来であれば情報機関っていうのは、そういうその政治の意向とは離れて客観的な情報を集めて政治に対してこう提供するっていうのが、情報機関のある種のちょんちょん括弧付きの理想的な役割ではあるんだけれども、 現実的にはそんなことは全くない。むしろ時の政権におもねるような情報をこう集めて、結果的に政権の暴走をこうフォローしてしまうってこと、むしろこう治安機関として国内のリベラリズムだったりとか、政権に対して疑問を突きつけるような人たちを弾圧するっていう傾向が強いっていうのは、まあその通りでした。だって例えばね、イラク戦争の時に当時の CIA がどんな情報を流したのかって言えば、まさにイラクには大量破壊兵器があるんだっていう情報を流して、それがブッシュ政権のイラク戦争っていうものを後押ししたわけだ
そうで、
し、
まあ結果的にそれはでっち上げだったわけですよね。
で、かつ、例えば、韓国のね、こう、かつての KCIA、今の国家情報院もそうだけれども、あるいは、その日本の戦前戦中の情報機関もそうだし、あるいはさっき言ったロシアの情報機関もそうだけれども、まあ僕のこう思いで言えば、情報機関とか治安機関とかっていうものは、まあおよそありとあらゆる国にあるんだけれども、でもそれがやたら変なふうに力を持った国っていうのは、あるいはそれが変な形で力を持った社会っていうのは、大体ろくでもないよねっていうようなことは言える。むしろそういう機関っていうのは、時の政権におもねって、あるいはむしろ時の政権にコラボしながら、あるいはシンクロしながら、こう、民を押し付けるっていう傾向が強いので、民主的に選ばれた政権だったりとか、民主主義ってものはそれをどうやってコントロールするのかっていうところが一番重要になるだろうなっていう気はしますけどね。
まあ繰り返しになりますけど、それにこう、まあ、人生もこう人命もこう翻弄された側にすれば、本当にこうたまったものではないなというこう事件だなというふうに思うんですよね。で、亡くなられた相嶋静夫さん、まあ、逮捕からおよそ半年後の10月に、まあ、胃がんが発覚し、で逮捕から11ヶ月の間に保釈請求8回、計8回行われたんですけれども、まあ、それが認められずで、で適切な治療を受けられないままお亡くなりになったのが2021年の2月、しかもこう被告のままで亡くなられたということで、どうでしょう、これもこう人質司法のこう問題については青木さん、いろんなところでこう発信はされてきたと思うんですけれども、改めてこの事件から浮かび上がった人質司法の問題というのはどんなふうに捉えていますか？
この話はだから、あれですよね、安田さんがおっしゃってる通り、僕が今言ったような、公安警察っていうもののありようだったりとか、こう政治と警察みたいなものとは、ちょっと別個っていうか、それがある種、こう、混然一体となってるのが、この事件の、だから、すべての矛盾が 僕が取材してきたようなものの全ての矛盾がここにこう凝縮されてるから、僕はなんかこう、あちこちで、こう、まあ取材もしあちこちで喋っているというところもあるんだけれども、公安警察とか政治と警察の距離っていうものとちょっと別個に考えるべきところで、まさに安田さんがおっしゃった通り、人質司法っていうものだったりとか、あるいは、皆さんご存知の通り、この国は三権分立ですよねっていう話で言えば、警察とか検察っていう行政権の一翼にあるものと、司法を司る裁判所ってものが、本来は独立して相互にチェックし合うべきですよね。少なくても、警察とか検察の、暴走を、司法はちゃんとチェックしなきゃいけないよねっていう意味で言えば、そのチェックが効いてるかっていう問題にも行き着くと思うんですけれども、それに例えば、警察や検察が人を逮捕します。さっき言った通り、大川原化工機の問題で逮捕しますって言ったときに、これ大丈夫なのっていうことを逮捕状を発布する裁判所はチェックしなきゃいけないんだけれども、その逮捕の時点もそうなんだけれども、例えば、人を拘束するっていうのは、まあ、ある意味で究極の国家権力の行使ですよね。で、例えば、逮捕して拘束するっていうのも、当たり前だけれども、警察や検察が、こいつを拘束しますなんて言って拘束できるわけではないわけで、当然、裁判所に令状を、請求して、 で、その令状というか、裁判所の許可があって、人を拘束するわけですけれども、ところが、これ、およそ民主主義社会の、刑事司法で言えば、どこも、まともな民主主義社会の、刑事司法であれば、少なくとも検察が起訴した後は、保釈をするのは原則なんですね。原則。例えば、本当に人を殺したとか、場合によっては人を次々殺し、あの、傷つけかねないような、まあ、事件はもちろん別としても、でも、先進国、それでも保釈せられるケースはいっぱいあるんだけれども、まあ、それを例外としても、基本的には起訴された後は保釈されるのが原則なんですね。で、これなぜかって言えば、人を犯罪者だって言って捉えている、あるいは捜査をしている、検察、警察をはじめとする国家権力っていうのは、圧倒的な力を持ってるんだけれども、それで逮捕されたりとか、起訴されたりとかする個人っていうのは、仮に犯罪を犯してたとしても、あるいは犯したと目されていても、圧倒的に弱い個人なので、そういう人は、圧倒的に強い国家権力から、被疑者、被告人っていう、なんていうのかな、レッテル、まあ、レッテル貼れたっていうか、と目されたときに、弁護士さんなんかと相談しながら、と同時に、日々の生活を最低限維持しながら、対峙をするためには、保釈をされて、ある程度、なんていうの、対等な立場で、できるだけ対峙するっていうことを保証するためにも、保釈するっていうのは原則になってる。ところが、日本の刑事司法、あの、刑事訴訟法もそうだし、日本の刑事、あの、近代、いわゆるおよそ近代民主主義の刑事司法では原則になっているんだけれども、場合では、まさに人質司法って言われてる通り、否認すると、容疑、逮捕されて容疑や被疑事実を否認した被疑者、被告人は、ほとんど保釈されないんですね。非常に少なくなっちゃう。で、ごめんなさい、話が長くなっちゃったけれども、相島さんっていう人、まあ、だからそもそも、大河原化工機事件で言えば、さっき言った通り、逮捕されたのは社長さんと営業担当の役員さんと、ずっと大河原化工機で、技術開発になってきた相島さんっていう、この3人の方が逮捕されて、起訴されたんだけれども、この大河原社長と島田さんっていう営業担当の役員の方は、ほぼ1年、11ヶ月以上勾留をされて、ようやく保釈をされたのが360日くらい経ってからなんだけど、っていう人は、まあ、後で聞いてみると、息子さんなんかに聞いてみると、そもそも逮捕された直後くらいから体調を崩してたらしいんだけれども、逮捕されて、3ヶ月か4ヶ月くらい経った時に、東京拘置所でもう本当に貧血の状態になって、どうしようもなくなって、で、拘置所内で検査を受けたら、胃がんだっていうことが分かって、で、だったら大変だっていうことで、家族だったりとか弁護団が保釈請求をしたんだけれども、びっくりすることに保釈が認められないと、なぜなら容疑だと思うんだけれども、認められないっていうことになって。で、長男の方は一生懸命になって、収容先っていうか、治療してくれる病院を探したんだけれども、病院をようやく探して、その病院に連れ込んだっていうのが、もう、逮捕されて、あ、違う違う、病状が完全に悪化してから2ヶ月か3ヶ月、2ヶ月くらい経った時だったんですね。息子さんに聞いたんだけれども、その病院に、ようやく父親を連れて行った時に、このお医者さんから叱責されたらしいんだよね。
叱責、
で、なんでこんなになるまでほっといたんだっていうふうに言われて、で、さすがに息子さんも、その父親が逮捕されてるってことは、あるいは勾留中だってことを言えなかったらしいんだけれども、自分のその父親がそういう状況だって言えなかったので、いや、僕の父親は病院嫌いで、お医者さん嫌いなんてすいませんでしたって言われたんだけれども、病院嫌いだったからもうしょうがないんです、こんなになるまでっていうふうに言ったらしいんだけれども、でも息子さん言ってたよね、こんなに悔しいことはなかったっていうふうに言ってたし、で、実際にもう連れてきた時には、要するに胃がんでもう、ものすごい胃から出血してるので、貧血もひどかったし、もう体重がもう 当に減っちゃってたので、まあ要するにもう病、その2ヶ月後くらいに病院に連れてった時には、もうすぐに手術もできないと、体力がなくって。っていうふうに言われて、で、結局手術もきちんとできないような状態で医者から、なんでこんなになるまでほっといたんだって言われて、で、結果的に、その間、弁護団は何回も何回も保釈請求をしたんだけれども、最終的には、先ほど安田さんが言った通り、7回だったか8回だったか保釈請求をしたのに一切認められず、最終的に、相島さんは、保釈も認められないまま、だからつまり、保釈請求を認められない勾留中の刑事被告人として、逮捕の1年ちょっと後ぐらいに亡くなったっていうことですよね。
今複数コメントもいただいてるんですけれども、ハリーさんからは、ウィシュマさんの件も相島さんの件も決して他人事ではないというこうコメントだったり、ちょっと事件のこう背景だったりこう経緯というのはこう全然違うんですけれども、複数の方がコメントくださっているのが、フリーガザというこう落書きをしただけで20日も拘留されている若者がいます、とても心配ですというこうケイティさんのコメント、マヤフさんも同じようなこうコメントをいただいていますが、3月の末にですね、まあ、複数のこう場所に、まあ、フリーガザというふうにこうまあ、書いたグラフィティをこう書いた若者がですね、やはりこう逮捕されて、まあ、その方はこう自分がやったということをこう認めているんですよね。で、しかもこうもうやむにやまれないこう思いでこう書いたという供述も、まあ、報道でこう報じられているところではあるんですけれども、まあ、いまだにこう交流が続いているということがあり、まあ、地続きの問題なのかなというふうにこう思います。で、
ですよ。だから、その相島さんの息子さんがおっしゃったのはね、その相島さんと一緒だったのかなっていうわけですよ。つま
おっ
り、
しゃってたんですね。
言ってましたね。で、つまり、これ言っていいのかどうなのか、相島さんの息子さんって医療関係の仕事されてるんですよね。で、だから、相島さん、お父さんが体調を崩されたときに、なんとかできないかって言って、だから自分で病院探されたりとかしてたんだけれども、ウィシュマさんと一緒っていうのは、相島さんの息子さんなんかがそういう仕事もされていなくて、放っておいたら、ウィシュマさんと、同じようにって言い方すると語弊があるかもしれないけれども、獄中で亡くなってたかもしれないと、そのまんまね。で、その亡くなった理由も病状も、あるいはその他の原因なんかも含めて、結局、ウィシュマさんと同じように、いやいや、何も悪くないんですよと、で、その病状なんかも含めて、隠蔽されたんじゃないのかと、そういう意味で言うと、息子さんは医療関係者だったから、そういう形で、かろうじて2ヶ月後であっても、外に連れ出せて、最終的に病状だったりとかが分かって、今そういうふうなことを問えているけれども、もしそうじゃなければ、ウィシュマさんと同じように亡くなって、いやいやいや、結局その原因っていうのは別に何も悪くなかったんじゃないのみたいな話になってたんじゃないかっていうふうなことを、お子さんの息子さんもおっしゃってましたよね。
ウィシュマさんのこう、まあ、事件だったりですとか、まあ、その後続いているこう裁判のこう様相なんかからこう考えると、まあ、確かに一歩間違えばというこう思いは、まあ、抱いてもこう致し方がないようなこう状況があるのかなと思うんですけれども、どうでしょう、これ裁判がこう続いてきて、でこの事件に関してはこう、まあ逮捕だったりですとか、あるいはこう起訴はこう違法であるということがこう認められて、でこれ東京都と国に対して合計で1億6000万円の賠償が、まあ、東京地裁でこう命じられたということがあり、まあ、一方で相島さんのことについては、まあ、勾留中にこう、まあ、がんが悪化して亡くなったという、そのことに対してのこう国の責任がこれはこう認められないという、こう判断が東京地裁でなされてしまいました。改めてこの判決自体については青木さん、どんなふうに捉えていらっしゃいますか？
安田さん言った通り、一つには、少なくともこの捜査自体には違法だと、逮捕も違法だっていう、相当異例な判決が出て、地裁で一審では1億6000万円の国賠訴訟ね、 で、1億6千万円の賠償命令が出たっていう意味で言うと、まあ、俺1億6千万円でも安いと思うんだけどね。そういうと、だって、おから加工機っていう会社って、まあ、これ、だからこそ戦いだとも言えるんですよ。これもちょっと話がそれちゃうかもしれないけれど、おから加工機の岡原社長にも聞いたし、それからおから加工機の主任弁護人だった高田さんにも聞いたんだけれど、これね、真剣に本当考えなきゃいけないんだけど、おから加工機だから、おから加工機っていうのはさっき言った通り、噴霧乾燥機の分野では国内で7割のシェアを持ってる会社なので、つまり、優秀な技術を持って、それなりのっていうか、かなり中小企業としては、しっかりした技術を持った会社だから、1年間も経営陣がいなくなっても、従業員が歯を食いしばって戦えたし、あるいは精鋭の弁護団に対する、弁護費も払えたけれども、そうじゃない会社だったら、こんなもの認めて、どうせ執行つくんだから、認めて、こう、まあ、戦線、店じまいして、戦うのやめた方がいいんじゃないのっていうふうになっちゃうっていうのが普通なんじゃないのっていう話を、岡原さんなんかを認めたっていう、今の刑事司法の問題点っていうのも考えなくちゃいけないなっていう気はするし、岡原加工機っていう、だからこの問題に関して言うと、そういう事件を作った警視庁公安部っていうのが、まだ実を言うと、さっき言った通り、国家賠償請求で1億6千万円を賠償されたと言っても、国は、あるいは都もそうだけど、控訴してるわけです
そう
よ
で
ね。
すね。
控訴してるだけではなくて、これまで、まあ、さっき言った通り、起訴をして、その直前に、初公判当日、の4日前に起訴を取り下げるなんていう前代未聞の処遇を繰り返して、しでかして、で、国家賠償請求訴訟で1億6千万円っていうのは、大唐加工機のその優秀な大唐加工機の売上が10億円ぐらい、捜査の結果下がったことを考えれば安いなんていうものじゃないんだけれ
そうです
ども、
ね。
でも、冤罪事件に対する謝罪もしてないし、それから、こんなことが起きたかっていう検証もしてないし、内部でその事件に携わった人たちの処分すらないんですよ。
なんかむしろ、まあ、これをこう主導した人たちは昇進しているという話ですよね。
だから、そういう意味で言うと、なんていうんだろうね、こういう問題をしでかした人たちが全く処分をされてないと同時に、もう一個、せっかくだからこういう機会いただいたので、もう一個ついでにというか、ついでにというには重いくらいの話をしとかなくちゃいけないんだけれども、経済安保とか、あるいは公安警察っていうものが、経済安保っていうものに触発をされ、あるいは駆動されて、自分たちが新しいレゾンデートルにしようとしているその外事警察みたいなもののレゾンデートルのアピールみたいなことをが結果として大唐加工機事件ってものを僕を引き起こしたというふうに僕は思ってるんだけれども、公安警察にさらなる武器とかね、あるいは権限の拡大みたいなことをしようとしている法案、まあさっきもちょっと言ったけども、重要経済安保保護、重要経済安保情報保護法案みたいな、まあ、特定秘密、さっき安田さん特保法とか言ってたけど、それ初めて聞いたなと思ったんだけど、特定秘密保護法案に拡大するようなね、っていうのを今回、まあ、ほぼと、まあ、この今回、今回で成立するんだけれども、要するに、この国の国会っていうか、立法府みたいなものが、まあ、この事件を反省もしてない、あるいは謝罪もしてない、あるいは関係者の処分もしてない公安警察にさらなる武器を与えるような、 今国会のありようみたいなものに対してもどうなのかなっていう気は僕はしてるんですけどね。
本当に、まあ、今のこう、まあ、今青木さんがおっしゃってくださったこれセキュリティクリアランス制度のこう導入をこう柱とするこの法案ですね。でこのままいくと今の国会で成立してしまう見通しではないかということで、まあ、そうなると、まあ、この事件を受けてじゃあさらなるこう、まあ、透明化を目指しましょうとか権力のこう分散化をしましょうとは逆方向にこう走っていってしまうということで、これもっと注目をされていいものなのかなというふうに思うんですよね。で、どうなんでしょう、こうそれも含めて最後に伺いたいんですけれども、まあ、こうした、まあ、この事件って本当にこう青木さんがおっしゃったように、いろんなこうこの国のこう問題点をこう煮詰めたような事件だったと思うんですよね。まあ、刑事司法の問題だったりですとか、あるいは時の政権の意向がこうどんなふうにこう作用するのかっていうことだったりですとか、で私たち一人一人にこの事件がじゃあ何を問うていて、でこれをこう、まあ、繰り返されないためには今何が必要なのかということを最後に伺えますか？
だから、難しいですよね。だから、さっき言った通り、こう、ありとあらゆるものの矛盾みたいなものが、だから刑事司法であったりとか、この国の警察だったりとか、民主的に統制しなくちゃいけない警察であったりとか、検察であったりとかっていうものの、すべての矛盾が本当に集約されているので、まあ僕に言わせれば、死刑制度であったりとか、まあ、例えば刑事司法の分野で言えば死刑制度であったりとか、それから今、こう再審公判が続いている袴田事件であったりとかっていうような、こう、まあ、僕も韓国なんかに長くいたんだけれども、およそ先進民主主義国ではありえないくらい後進的な刑事司法援助、例えば死刑制度に関して言えば、ね、その世界190カ国くらいのうちの140カ国くらいが、まあ、死刑制度を廃止、あるいは事実上廃止していて、先進民主国で死刑制度を維持しているのは日本とアメリカの一部州ぐらいで、しかも日本、アメリカの一部州なんかを見たって、その死刑制度のありようっていうのは情報公開の面でも、あるいはその死刑執行の手段とか、あるいはメディアとのありように関しても、全くお粗末なくらい、日本の状況っていうのは、信じがたいくらい後進的なわけですよね。そういう、その刑事司法全体のありようってことを、まず一つ考えるべきだっていうことが一つと、一つは、これ、嫌な言い方だけれども、その僕はこの国が平和ボケとかお花畑っていうようなことを言う人たちに対して、むしろ、あなたたちこそお花畑で平和ボケじゃないですかって言いたくなるのが、例えばさっき言った通り、まあ一部言ったので、もうこれ以上こう詳しくは言わないけれども、治安機関とか、まあいわゆるに日本は軍はないんだけれども、軍事組織みたいなものに対する民主的統制みたいなのに対する、まあ、自称保守とか国家主義者みたいな人たちを称する、こう政治家たち、あるいはその政治家の取り巻きたちが、もう恐るべきほどそれに対する民主的統制みたいなものに対する、なんて言うんでしょうかね、その、こう、感覚鈍いっていうかね、まあ、ほとんど抜き身の刃みたいなものを平気でこう投げ与える、まあ、特定秘密保護もそうだし、今日話をした、こう、経済安保っていうものを称する情報保全法もそうなんだけれども、もう少しこう国家権力みたいなものを我々が選ぶこう国権の最高機関の代表たるその人々がきちんと統制するべきじゃないのっていうようなことの感覚がほぼない為政者がこう増えてるっていうか、まあそれが大半を占めてるっていう、つまり刑事司法のありようにしても、そういうその警察とか検察とかこうみたいなものを民主的に統制するっていうことに関しても、まあ、およそほとんどありえないくらい後進的な現状っていうものを全面的に見直さなくちゃいけないんじゃないのっていうふうには、こう思うところはありますよね。
この事件に関しては先ほど青木さんもおっしゃったように、裁判もこう続いているということ、本当にこうなんて言うんでしょうね、恥知らずとはこのことというか、事件をでっち上げておいて、人の人生をここまで踏みにじっておいて、人が亡くなる事態にあって、謝罪どころか裁判控訴するのかっていうふうにこう思うと、本当にこう言葉を失いたくなるぐらいの出来事なんですけれども、この裁判も行方も含めて引き続き見ていきたいと思いますし、この事件に関しては青木さん取材も続けていくと思うので、またお話伺いたいんですが、それとは別途冒頭でもこうお話しした通り、ぜひサンデーモーニングについてもまた語り合いましょう。
はい、わかりました。
はい、語り合いましょう。はい、ありがとうございます。お忙しい中でありがとうございました。はい、ということでジャーナリストの青木治さんでした。どうでしょう、この事件とはまた背景はこう異なるにしても、ウィシュマ・サンダマリさんのことがね、事件のことがこの話の中でもこう出てきたと思うんですよね。で、これはその法務省のこう管轄下の入管庁の入管の収容施設で起きた、外国人に対するこう事件ではあるんですけれども、結局本質は同じなのかなっていう、地続きなのかなっていうところはこうありますよね。やっぱり青木さんがこう指摘をされてきた通り、人の身体をこう拘束して自由を奪うっていうことは本来ものすごく重大なこう判断で、もっとこう透明化されなければならないですし、なんだったらこう権限のこう分散化っていうのもこう場合によってよってはこう必要なんでしょうけれども、こと入管に関してはそれを非常にこう不透明な仕方で、入管が恣意的にこう決められてしまう。で、このしかもこう入管の収容を続けるって一体何のためにやるのかっていうことって、実はウィシュマさんのこう事件の中では入管がこう堂々とこういうふうにこう書いてるんですよね。で、帰国しなければならないこう立場であるということを分からせるために収容を続けた、つまりその苦痛を伴うこの、入管でのこう収容を続けて、もうこんな苦しい思いをするんだったらスリランカに帰るっていうふうに音を上げさせるため、
拷問ですよね。
この音を上げさせるため、諦めさせるために拘束を続けるっていう、こうマインドそのものってやっぱりこう地続きの問題だなというふうにこう思います。で、ウィシュマさんのこう裁判に関してもまだまだこう続くのかなと、ご遺族も本当にこう厳しいこう立場、厳しい思いをしながらこう日本にこう残り続けているんですけれども、両者合わせて私たちもこう見ていきたいと思います。はい、さあ今日の放送をもう一度聞きたい方は Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ来週5月1日水曜日の放送なんですが、皆さんNHK の朝ドラの虎に翼をご覧になっているでしょうか。私、何十年ぶりかに多分NHK の朝ドラ見てるんだと思う。
僕もチュラさんぶりかなという感じ。
チュラさんっていつでしたっけ。
いつだったかな。
え、
いやでもこの虎に翼すごい噂になってるというか、あちこちで本当に話しますよね、知り合いとも。
そうなんですよ。もうなんかこう最近人と会うために、見てる、あの回どうだったみたいなこう話をしていて、日本で初めて女性で弁護士になった方がこう実際の方がこうモデルになっているというふうに言われているんですけれども、でじゃあ果たして今の司法はジェンダーバランスはどうなっているの、ということで司法とジェンダーということをテーマに、弁護士の佐藤美智子さんをゲストにお迎えしていきたいと思っています。ということでこのレディオダイアログ来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。